は弟子たちと共に船の中の水を、まあ、かき出したり弟子たちの助けをするためではなかったんです。弟子たちがたとえイエス様と同じように風と波に対して命令をしても、あれは当地の最古の権力者であったローマ皇帝がそのように命じたとしても、風と波が収まることはもちろんなかったんです。けどもイエス様はそれをなさったのです。風と波はイエス様の御言葉に従うようになったのです。まあ主は命令すると命令通りになります。イエス様が命令するとありえないことは可能になります。まあちょうどこれと同じようにイエス様は我々の心の中にある波風をも沈まることができるお方です。我々はもっともっとイエス様に対して信頼をしようではないなのでしょうか。我々がイエス様に信頼する特権があります。信頼すると私たちも奇跡を経験することができます。イエス様は確かに弟子たちの質問に答えたのです。弟子たちは奇跡を見ることができたのです。彼らの不信仰こそがもちろん彼らの悩みの原因だったのです。まあ、私たちに問題があるとき、我々はその問題を通して不信頼ではなく信頼を主に対して持たなければならない。例えば心配したところで自分の髪の毛を一つ千代も自分の思う通りにすることができないけども、主はいつでも我々のことを心配してくださるのです。イエス様はどういう力を持っておられたのでありましょうか。まあ福音書を見ると、次の力を持っておられたのです。まず、まあ、この箇所を見てもわかります。自然界の力に対する、まあ、支配力を持っておられたのです。それからイエス様はあらゆる病気を癒す力を持っておられたのです。それからイエス様は、まあ、一度に何千人もの人たちに食事を与える力を持っておられたのです。それからイエス様は悪霊を追い出す力を持っておられ、それからイエス様は罪を許す力を持っておられたのです。この力を持つお方ではイエス様しかない。イエス様だけが人間の過ちわがままを許すことができるお方です。それからイエス様は十字架から降りる力を持っていたのであると聖書は言ってますし、それからイエス様は死者をよみがえらせ、またご自分死を克服する力を持っておられたと聖書は言ってます。パウロはこのキリストの偉大さについて次のように書いたのです。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。ペテロも同じこと言ったんです。キリストは手に上り御使いたちを呼び、もろもろの権威と権力を従えて神の御木の座におられたのです。結局主は万物の支配者であり、一切のものの上に立つ頭、その方であられます。この主に信頼すると主は必ず聞いてくださり恵んでくださるのです。ちょっとここまでにして。